こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。社を持たない神々は。民俗学者であり、岡山県宇佐八幡神社の宮司でもある神崎専務が、常設の社殿や制度化された祭祀だけでは捉えきれない日本の神々を論じた民俗学の書である。題名の言う社を持たない神々とは、大和道集落の境、土地出産など、人間の生活と自然環境の接点に現れる神を指す、都市神、土神、山の神、佐の神、三神、三度地味といった存在を手がかりに、本書は人々が何を恐れ、何に感謝し、どのように祈願してきたかをたどる。著者の関心は、神社の由緒や神話を体系的に解説することより、地域の慣習、祭り、地名、日々の作法に残る信仰の感覚にある、近代化と生活様式の変化の中で薄れつつある民族振動を、単なる太古ではなく自然と共同体の関係を考え直すための材料として提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にさじみから読み解く。正月に凝縮された年を迎える心境、本書の重要な入り口は正月に来訪すると考えられてきた閉じ身である。現代では正月行事が休暇、帰省、祝宴として理解されがちだが、祭神信仰に目を向けると、年の変わり目は単なる暦の更新ではない。人々は家を整え、神を迎え、食を備え、新たな年を生きる力を受け取るという関係を結んできた。祭徳神、お正月様といった呼称の重なりも、信仰が一つの教義によって一律に管理されるのではなく、土地ごとの生活実感に応じて保たれてきたことを示す。とりわけ、餅と年玉を、神から授かる年魂という観念と関連づけて考える視点は、今日にも残る習慣の背景を可視化する。ここで著者が示すのは、儀礼を古風な形式として眺める態度ではない。季節の節目に家族、祖先、自然の循環を結び直す営みとして読むことである。正月を起点にする構成は、社を持たない神が遠い伝説の住人ではなく、日常の時間感覚の内部にいたことを理解させる。次に、大和巨木巨岩に宿る神と自然利用の作法、山の神や他の神を扱う本書は、日本の自然信仰を、自然物そのものを漠然と神聖視する観念として単純化しない。山は水や木材、高地の条件を支える場所であり、他は生存を支える収穫の場所である。巨木巨岩、霊山などへの信仰も、生活を超える力への依拠と、そこから恵みを受ける依存関係の中で理解される。山に入ること、土地を開くこと、耕作を始めることには、利用する側が一方的に支配者となるのではなく、許しを得るという感覚が伴っていた。この点で神は抽象的な超越者ではなく、生活環境との関係を調整する存在として働く。山頂やんばら山麓、開墾地へと信仰の場が連なるという見方は、集落の空間が生産移動居住の各段階に応じた神々のネットワークとして構成されていたことを示す。著者が重視するのは、こうした信仰を現代的な環境思想へ安易に置換することではない。わしろ、資源を得る行為に珍奇感謝、祈りを組み込んできた具体的な民族の論理を確認することにある。さらに、佐の神道祖神地神が担う教会と土地を守る役割、社を持たない神々の特色は、土地の中心だけでなく、教会や通路といった不安定な場所に現れる点にある。本書で言及される房の神や道祖神は、集落の入口、道の分岐、峠などに関わり、外から来る災いを防ぎ、通行や移動の安全を祈る存在として理解されてきた。教会は内と外、人と異界、日常と危機が接する場所であるため、そこに標識や祈りを置くことは、共同体が自らの生活圏を守る方法でもあった。また、地神や三度神への信仰は、土地を単なる所有物や開発対象としてではなく、そこで暮らす人々を支える基盤として受け止める姿勢に結びつく。こうした神々は壮大な神話の主人公である必要がない。石、道端の目印、あるいは地域に共有された作法を通して人々の行為を方向づけるからである。本書は、神々の機能を肯定的に分類するよりも、祈願する人々の必要に応じて、山の神、田の神、境の神が関係し合う実態に注意を向ける。その視点は、民族信仰が生活空間の管理、移動の不安、災厄への対処と密接だったことを具体的に理解させる。そして、三神三度神三夜の記憶から問い直す、生とケアの民族、本書が扱う三神と三度神は、出生と居住地に結びつく信仰を考える上で重要である。三度神は一般に、その人が生まれた土地、あるいは生活する土地との縁を示す神として意識されてきた。他方、出産に関わる三神や三夜の話題は、生の始まりが家族だけの私的な出来事ではなく、地域の知識、場所のしつらえ、祈りと結びついていたことを伝える。近代以降の価値観からは、出産に伴う隔離を直ちに差別や哀れの観念だけで説明したくなる。しかし、本社に見える暗夜の経験は母子をいたわり、出産という大きな変化に対応するための生活上の配慮としても読まれる。 もちろん民族を現代の医療やジェンダーの基準で無批判に肯定することはできない。それでも著者の記述は、慣習を単純な全近代性へ還元せず、当事者の記憶と地域の実践から理解する必要を示す。三度という語が含む土地と生まれの結びつきは、人がどこに属し誰に守られると考えてきたかという問いにも通じる。本書はこの主題を通じ、神々への信仰が生の不確かさを共同で引き受ける枠組みでもあったことを浮かび上がらせる。最後に、民族振動の衰退を弁歌でなく現代への警告として読む神崎は、民族振動が急速に失われつつある現状を見据える近世以降の政策や明治期の神仏分離、さらに戦後の高度経済成長に伴う生活の変化は地域ごとに維持されてきた小さな祭祀や信仰の場を弱めた。神社制度の下で把握されやすい祭神とは異なり、社を持たない神は担い手の記憶、農作業の凝り身、集落の相互関係、場所への感覚に支えられる。そのため生活基盤が変われば名称も作法も意味も失われやすい。本書の価値は消滅する伝統を情緒的に惜しむだけではない点にある。何が失われるのかを自然への恐れ、季節を待つ感覚、土地利用への慎み、出生や死を共同体で受け止める作法として捉え直している。著者が民族学を先行する人々が取り落としたものを拾い集める営みとして意識する姿勢もこの問題意識と結びつく。標準化された宗教史や有名神社の知識だけでは見えない信仰の層を記録し、考える材料にするのである。したがって本書は過去をそのまま復元する処方箋ではなく、効率や制度の外側で人々が築いた関係を見失わないための批評的な民族学として読める。結論として、本書は日本の神々を神話神社建築教団制度から学ぶ本に物足りなさを感じる読者にとりわけ適している。民族学、日本の宗教文化、地域史、祭りや年中行事に関心がある人はもちろん、正月の餅や年玉、道端の石仏やそれや地鎮祭、土地の神といった身近な習慣の意味を考えたい人にも有益である。読後には、日常の中に残る作法を迷信化形式化という二択で切り捨てず、自然と地共同体との関係を蓄えた表現として読む視点が得られる。同分野の入門書には古事記、日本書紀の神々や著名な神社を中心に据えるものも多い。それに対し本書は名を固定されず、必ずしも社殿に祀られない神に焦点を当てる点で際立つ。民族学者であると同時に長年にわたり神職を務めてきた著者の立場は、文献上の整理だけでなく祭祀と地域生活の接点への注意を可能にしている。ただし全国の信仰を網羅する図鑑や単一の正しい神道像を示す書ではない。各地の祭を前提に失われかけた習慣の意味をたどる本として読むことで、その独自性が最もよく伝わる。ご支援いただける場合は神崎専務ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。